皆さんおはようございます。今日は母の日です。母の日は20世紀の初頭1906年にアメリカで始まりました。アンナ・ジャービスという女性が自分の母の死をきっかけに生きている間にお母さんに感謝の気持ちを伝える機会を設けるべきだ。死んでから遅い、生きているうちにお母さんにありがとうと伝える機会を設けたいと働きかけたのがこの母の日の由来です。すでに召されて故人となった母親には白いカーネーション、またまだ健在な母親には赤いカーネーションを、贈ることがこの5月の第2日曜日アメリカでは、国民の祝日となっています。余談になりますが、この第二礼拝だけお話します。この第二礼拝に出席しているマーシャルさんご夫妻、コーリーさん、今日ご両親も見えてますから、お母さんにありがとうって言いましたか、母さん。オーストラリア、ニュージーランド、リディアさんのところどうかわからないんですけど、ニュージーランドも同じかな。南半球季節が違いますから、カーネーションじゃないんですね。何をオーストラリア、イギリスもと違いますね。イギリスは北半球だから。オーストラリアは、ウェンディさん花好きだから、お母さんの母に何をあげますか。はい、クレセントも菊ですね。クレセンタムっていう言葉の最後は MUM なんですね。マム。で、菊を省略してマムとも読みますけど、知ってました？お母さんありがとう、ママありがとうっていうことで、南半球の国では菊を母の日に。5月2日、第2週、12日同じですか？同じ、はい。ところで日本人の皆さん、日本人は第2週この5月12日に母の日を祝うのが法律で定められていますか？六法全書、今日聖書と六法全書両方持ってきましたけど、これデイリー六法っていうんですけど、ただ総一君が試験に受かった後もうこれいらないからって教会できっと牧師も悪いことして弁護士が必要になるかもしれないからこれ差し上げますってもらったんですけど、この六法全書の中に国民の祝日に関わる、法律があるんですね。初めて知りました。知ってる方いましたか？この中で第一礼拝の方はさすが法律に詳しい人いましたから知ってましたけど、国民の祝日に関する法律、子どもの日、子どもの人格を重んじ子どもの幸福を図るとともに母に感謝する日。日本人の皆さん、日本では法律で5月5日子どもの日にお母さんありがとうって感謝する。当然ですよね。子どもたち、お母さんがいなから生まれてこないわけですから、法律で母の日を5月5日って定められているのに、日本人はアメリカの商業主義に惑わされて2回もお母さんに感謝しなくちゃいけない。5月5日にお母さんありがとう、いいですか、来年からは5月5日子供がお母さんにありがとう、子供の日があるのお母さんがいるからですよ。で、母に感謝する日ですよ。自分の奥さんに感謝しちゃダメですよ。アメリカ人の通りで行きました。今日は母の日だから朝食を作った。あなたの奥さんはあなたのお母さんじゃないでしょって。お母さんに感謝する日です。法律で定められています。聖書ではあなたの父母を敬えって言っています。私でも法律、残念ながら法律の専門家に来ましたけど、父の日っていうのはないんですね。父に感謝する日。日本はやはり女性が強い国なんですね、もともと。母に感謝する5月5日、 なんでこんな話をしてる私自身のことをちょっと話しますと、私の母親もう9年前に召されてますから、今母親に花やカードを送ることはできません。またこの母の日を始めたアンナ・ジャービス女子ももう19世紀、20世紀の初頭の時にですね、すでにみんなお花を買いに行くとか、ホルマークのカードを買いに行くので、商業主義に惑わされないように手書きで、自分の手書きでカードを書いて、お母さんありがとう、生きてる間に伝えましょうということを言ってました。で、私も今感謝したくても母はもういませんけども、でも母の思い出としてですね、感謝することを考えてみました。今の時代によく似てると思いますけど、来年東京オリンピックありますけど、1964年東京オリンピックがありました。で、その前だと思うんですけど、私が小学校3年生の時に母親が NHK のラジオ講座を聞きなさいって言ってテキストを買ってきてくれて、それ以来ずっと続けること、聞くことを励ましてくれました。大抵の家庭には1964年白黒テレビあったと思うんですけど、うちにはテレビがありませんでした。ラジオがどこの間にあってですね、フィリップスの大きいやつだと思いますけど、まあ、こんなに講談本では大きくなかったんですけど、スピーカーの大きいとこで前に座って毎日英語講座を聞いてました。おかげでですね、母親が励ましてくれたおかげで、中学になった時に英語の授業がよく分かるで、まあ、自慢じゃないですけど、中学で英語の成績良かった。で、高校入っても英語の授業が楽しかったし、アメリカ人の先生、宣教師の先生もいたし、面白くてですね、で、留学することができた。多分あの時ラジオ講座を一生懸命やってなければ、本当は一生懸命やってなかったんですけど、ただ座って聞いてただけなんですけど、そこまで英語好きにならなかったし、留学することもできなかった。で、私がもし1972年にアメリカに行ってなければ、クリスチャンの家庭と出会うことがなかった。ホームステイを通して初めて信仰を持った家庭に1ヶ月生活することができたことが、私のイエス・キリストを求める求道するきっかけになりました。ですから、多分母親がラジオ講座、 NHK のラジオ講座を勧めてくれれば、今ここに立って皆さんにこういう話をしていることもなかったと思います。社会人になってからも英語があったおかげで仕事ですごく役に立ちましたし、牧師になる前はアメリカの外資系の会社で働くことも許されました。まあ、そういう意味で、まあ、亡き母に対してですね、感謝したい、そういう思いを思い巡らしました。皆さんはどのようにしてご自分のお母さんに今日感謝をするでしょうか。まあ、今日親子で座っている方は羨ましいですよね。お母さんありがとうと言える。もう私と同じようにお母さんを召された方いらっしゃるかもしれない。でも、その思いを大切にして感謝することができると思います。今朝ヨハネの福音書の10章22節から30節を見ていきます。私たちの偉大な羊飼いである主イエスキリストにあって、それぞれの人生を感謝するとともに、私たちを時には母親のように養ってくれる、育ててくれる飼い主である、羊飼いであるイエスキリストの声に耳を傾けることを、よく聞くことを、この箇所から共に学んでいきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く、憐れみ深い、愛する天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。今朝、あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き導いてくださりありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたが私たち一人一人の霊的な必要、心の必要をよくご存知です。それぞれの必要に合わせてあなたが御言葉を通して一人一人に語りかけてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、 そしてあなたの救いの言葉をどうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせてあなたが聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。願わくば助け主聖霊が私たちの心の内に自由に働いてくださいますように、私をどうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるようにあなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいでなし、感謝して私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は新約聖書ヨハネの福音書10章今朝22節から30節を見てまいります。お開きください。最初の24節をもう一度お読みいたします。あ、ごめんなさい、22節ですから22節から23節をお読みします。その頃エルサレムで宮清めの祭りがあった。時は冬であった。イエスは宮の中でソロモンの回廊を歩いておられた。現代のユダヤ教の慣習の中にあっても毎年この冬12月になると行われている祭りがあります。聖書の中ではこのヨハネの福音書の10章22節しかこの祭りの記述がありません。宮清めの祭り、この宮清めの祭りとはユダヤ教ではハヌカと呼ばれています。ハヌカっていう言葉を聞いた方はあるかもしれません。光の祭りです。私たちプロテスタントの教会、まあ、キリスト教の教会ではアドベント対抗節の時に4週にわたってろうそくを火を灯していきますけど、ユダヤ教の人たちは8本のろうそくをこのハヌカの時に、点火します。ユダヤ教の人々にとって宮清めの祭りは大変歴史的に大切な出来事を覚えるために行われています。どんなことが起きたんでしょうか。紀元前165年から160年にかけてユダヤ教徒の反乱軍のリーダーだったユダ・マカベヤがエルサレムを占領した、異教の偶像礼拝を強要していたシリアの軍隊を打ち破ったんですね。異教の偶像礼拝だけではなくてユダヤ教徒の人にとっては神聖な神殿で豚を、ユダヤ人が汚れたものとして忌み嫌う豚を生贄として捧げさせていた。そのようなひどいシリア軍に対して我慢できなくなったユダヤ教徒のリーダーがこのユダ・マカビアでした。宮清めの祭り、またハヌカがこの冬の祭りとして今も続けられています。このハヌカという言葉には献納するとか奉納するという意味があります。まだユダヤ教においてこの歴史的に英雄ですから尊敬されているマカビアの名は英雄を象徴する金杯という意味があります。金杯、ゴールドカップですね。賛美歌の130番って聞いてすぐにメロディーが浮かぶでしょうか。この曲を聴いてですねすぐに賛美歌だって分かる人は素晴らしいと思います。でも教会に来なければ賛美歌を歌ったことがなければこの曲は小学校や中学校スポーツイベントの時に表彰式の時に流れる曲ですよね。一等賞になって金メダルをもらったトロフィーをもらった時に優勝した時にこの曲がよく使われます。でも賛美歌130番よく見ていただければそこにこのユダ・マカビアの名前が記されています。ヘンデルがオラトリオ、この宗教的音楽を作った時にこのマカビアの 反乱に基づいてこの曲を作曲したからです。マカビアが、の意味がですね、金杯を意味するので、オリンピックやスポーツのイベントでこの曲が用いられます。多分、これからも、ロッキーのテーマじゃなくて、この曲がですね、かけられると思います。で、ヘンデルのオラトリアのこの曲のタイトルは、見よ、勇士帰るっていうことなんですね。ヨハネの10章22節の宮清めの祭り、ユダヤ教のハヌカの祭りのことをですね、ぜひ表彰台でこの曲は流れたら思い起こしてください。ここだけしか書かれてない。なぜこの宮清めの時にユダヤ人の人たちはシュエスのところに来て、あなたは本当にキリストなのですかって聞いたんでしょうか。24節にその質問が書いてあります。ユダヤ人たちはイエスを取り囲んでいった。あなたはいつまで私たちを気をもませるのですか。あなたがキリストならはっきり言ってください。今、10章の22節でこの宮清めの話をしましたけど、当時のユダヤ人たちにとっては、シリア軍じゃなくてローマ軍によって占領されていた。ローマ帝国の属国として支配されていたユダヤ人たちが、マカビアの時代と同じように苦しんでいた。誰かがメシアが来て彼らをローマ軍から解放してくれるんじゃないかって、そういう期待があったわけです。そのような背景の中にあって、あなたがキリストならはっきりと言ってください。あなたは本当にキリストなんですかと尋ねてきました。ここで2017番では気をもませるんですか、いつまで私たちに気をもませるんですかと訳されています。言語の前に入る口語訳では、不安な気持ちのままにさせるのですかというふうに訳されていますけど、言語の動詞には高く上げるとか持ち上げる、上げるっていう意味があります。今手を挙げましたけど、これどういう表現かっていうと、みつるくんまだ赤ちゃんで小さいから、きっと抱っこしても誰が抱っこしてもそんなに嫌がらないかもしれませんけど、第3に来るみのるくんあたりかな、1歳過ぎて1歳2歳ぐらい足歩き始めて、幼児をお父さんお母さんが持ち上げても多分泣かないで、大体の子だったらキャッキャッって喜ぶと思いますよ、高い高いしたら。でも私が持ち上げたら変なおじさんに持ち上げられたって言ってすぐに泣きそうになりますよね。大抵の子は嫌がる。どうしてだと思いますか。足が地についてないから宙ぶらりんの状態になる、高く上げられて不安になるってことですね。その意味がこの言語にはあります。いつまで気をもさせるのか、気をもませるのか、不安な気持ちにさせるのか、英語では keep us in suspense というふうに訳されています。チューブラリンの状態になってしまっている、不安になっていた、はっきりしてほしい。ユダヤ人たちはそのフラストレーションをこの質問でシュエスにぶつけてきました。シュエスの答えが続く25節から29節に記されています。イエスは彼らに答えられた。私は話したのにあなた方は信じません。私が父の名によって行う技が私について証ししているのに、あなた方は信じません。あなた方が私の羊の群れに属していないからです。私の羊たちは私の声を聞き分けます。私もその羊たちを知っており、彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは永遠に決して滅びることがなく、また、誰も彼らを私の手から奪い去りはしません。奪い去りはしません。私の父が私に与えてくださったものは全てに勝って大切です。誰も彼らを父の手から奪い去ることはできません。ヨハネの福音書1章からこの10章まで読んでくると、また10章から先読んでいくとですね、主イエスキリストが神の御名によってなされたこの技、神の栄光を表す印がいくつか出てきます。これらのことを通して、弟子たちや、そして 群衆が信じたことをヨハネは記しています。ヨハネの14章の10節にこのように14章の10節11節このように記されています。10節、私が父のうちにいて父が私のうちにおられることを信じないのですか。私があなた方に言う言葉は自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父がご自分の技を行っておられるのです。私が父のうちにいて父が私のうちにおられると私が言うのを信じなさい。信じないのなら技のゆえに信じなさいと。ヨハネの福音書ではこのように一貫してシュエスのさまざまな人々への奇跡や教えのすべてが父なる神の栄光を表す、すなわち人々が救い主を信じて永遠の命を受け取ることができるようになされた神の技であることを繰り返し記しています。そしてヨハネの福音書終わりの方20章31節を見ますと、この福音書が記された目的が明確に宣言されています。20章の31節、これらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためであると。十章に戻って十章の三十節でも、御子イエス・キリストを救い主としてこの世に使わせてくださった父なる神がメシアであるキリストと一つであることをシエスはユダヤ人たちに答えました。三十節、私と父とは一つです。30節の前の27節から29節で、私たち信じる者にとって主イエスは父なる神の御心をなさる偉大な羊飼いであることが教えられています。そしてこの30節、続く30節で一つであるという教えをイエスは語られました。この一つである、ワンですね、一つであるということを聞いてですぐに思い浮かべる旧約聖書の言葉があるでしょうか。一つである、唯一である。申命記6章にユダヤ教徒の人だったら絶対に忘れない、覚えている大切な言葉が、命令があります。6章の4節、聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は一つである。新改訳聖書2017番では唯一である、この強調されています。父なる神、御子イエスキリスト、聖霊化なる三位一体の神が唯一まことの神であり一つであること、それを信じる私たちに心を尽くし命を尽くし力を尽くして一つなる神を愛することが、モーセを通してイスラエルのために、そして聖書の言葉を通して私たちに命じられています。シエスの偉大な羊飼いとしての働きはまさに詩篇23編、今朝の講読文の箇所ですけど、一節三節に描かれている羊飼いの姿です。私たちが信仰を持って心を唯一まことの神に向けるとき、神が私たちを憩いのほとり、右上へ導いてくださり、平安を与えてくださることがわかります。もう一度、詩篇23編、1節から3節をお読みします。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの右輪に伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を義の道に導かれます。冒頭で母の日の由来についてお話しました。人間の母親が子供たちを養い、育て、守り、安全な場所へと導くように、 主イエスは偉大な羊飼いとして私たち信じる者を養い、守り、永遠の命の泉に導いてくださる方です。ご自分の、皆さんのご自分のお母さんに感謝する母の日に、ぜひ私たちに霊的な命を与え、永遠の命を与えてくださり、そして日々私たちを導き、御言葉をもって霊的に養ってくださる羊飼いの存在に感謝したいと思います。ヨハネ10章の言葉から、私たちが自分自身に問いかける質問を3つ用意しました。今朝聞いた御言葉への応答として、思い巡らせていただければと思います。まず第一に、皆さんは主イエスを皆さんの人生の羊飼いとして信じていますか？イエス・キリストを救い主として、そして羊飼いとして信じていますか？まだ主イエスを信じてない方、救い主として人生の主として受け入れてない方がいらっしゃるならば、ぜひ私たちを霊的に養い、育ててくださる羊飼いとして信じることから始めていただければと思います。2番目に、もうすでに主イエスを信じ受け入れている方々にあって、偉大な羊飼いの声、すなわち聖書の御言葉を通して、また聖霊、心の内に働いている聖霊を通して、私たちに語りかけてくださる唯一まことの一つである神の言葉に、日々耳を傾けることができるように、その声に聞くことができるように、御言葉に向き合いましょう。3番目、最後に、私たち一人一人の霊的な成長と、そしてキリストと似たものとして変えてくださる、この変革を望んでおられる唯一まことの神は、私たち人間を母親のように、私たちの最善を願い、良いことのために、そして母親が子供を愛しているように、誰よりも大切なものとして私たちを愛してくださっている。その神の守り、備え、導きに感謝したいと思います。この罪と死の滅びによる堕落した世界の中で、この世界から私たちを救い出し、あがなってくださる方がイエス・キリストです。いつも御言葉に聞き、偉大な羊飼いである主イエスに従っていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く、憐れみ深い、愛する天の父なる神様、あなたの今朝のヨハネ10章の御言葉をありがとうございます。あなたはこう言われました。私の羊たちは私の声を聞き分けます。私もその羊たちを知っており、彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは永遠に決して滅びることなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りはしません。私の父が私に与えてくださったものは全てに勝って大切です。誰も彼らを父の手から奪い去ることはできません。あなたが私たち人間一人一人を母親がまた父親が愛するように神の子として愛してくださることを覚え感謝いたします。また日々聖書の言葉を通して御言葉を通して私たちの霊的な成長を育んでくださることをありがとうございます。どうか私たちがあなたの羊として、弱き羊ですが、あなたにより頼んで、あなたの御言葉に聞き、養われ、そしてあなたの後に従っていくことができるように助け、導いてください。今朝の御言葉を感謝して、私たちの主、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。